どうも、モグラグラジオでーす。
どうも、モグラグラジオでーす。イエーイ。
ということでね、今日はちょっと変則的な内容でいきましょうかということで。
どうも、ドラムの人ですよ。
あ、おぎちょうです。
月に一度のドラムの人ですよ。
ね、酒瓶を倒しまくってますけど、ちょっと酔っ払ってますね。
もう、いやいや、これからでしょ、モグラグラジオは。変則的な内容で、
そうですね、うん、今日は映画批評論と題しましてね。
出た、映画。
映画鑑賞論。
映画鑑賞論。ああ、
はい。
感想論じゃなくて。
ああ、まあ感想論でもいいですけど。で、うん、いろいろちょっと喋るんですけど、それ後にしまして。
そうですね。
まずですね、今日はまあ今劇場公開中の、うん、松本人志監督のシンボルを、
うわー、出ま、いやーい、まっちゃん2作目
出ましたね。これ喋るしかないでしょ、やっぱ
これのテーマを、うん、そうなんですよ、これ見なさいっていうあれが来まして、
そうなんです
よ、夜電話かかってきて、
はい、ということで僕が普段やってるおきちゅうの批評欄っていうコーナーがありまして、うんうんうん、映画のことを10分ちょいで喋るっていうことなんですけど、はいはいはい、それを僕のおきちゅうの批評欄シンボル編と、ドラムの人の批評欄シンボル編を、別個で撮りましたんでね、
撮っちゃったね。
まずこれを聞いていただいてですね、
そうですね、
でその後喋ろうかなと。
ネタバレ注意なんで、
そうですね、
まあとりあえず聞いてもらって、
そうですね、まあでもこの後僕らが喋りたいのは、結局僕らは鑑賞者として、
はいはいはい、
映画をで何を見たいかみたいな話をしたいんで。
わかりました。
まあ、決して、理想的な題材ではないですけども。
シンボルを語ればいいじゃないですか。
あ、そういう感じで
踏まえつつっていうことで。
まず、個別の感想から、じゃあ聞いていただきますか。
批評から。
はい。よろしくお願いします。
うだ、どうぞ。
どうぞ。これ、このラストの一コマ、これまたこれ悪い癖出てんな、これ出ちゃったな、これ。いや、それにしてもなんか今までの中で一番物語の重要な語りの部分、今までで一番なんか荒いな、なんかどんどん大事な部分が空洞化していくな。あ、そういえば空洞化している、大事な部分が空洞化している映画を最近見ましたね、なんてちょっとコント形式で始まってみました。どうも、おきちゅうの批評欄です。今週はスペシャルで僕と野村くんの批評欄を入れますけどもね、まあこんなちょっとイレギュラーな始まり方しましたけどね、最近ちょっと特に富に思うんですよね、なんかメジャーフィールドでやってる、まあかつての僕らのヒーローたちがですね、どうしちゃったのっていう感じのものを、作品を作ってるって思いませんかね、皆さん。なんか、本当にどうしたんでしょうか、メジャーな人たちは。ねえ、これ、浦沢直樹のね、新作、ビリバットとかね。ということで、今回の批評欄のネタは、松本人志監督のシンボルについて喋りたいと思います。ね、ということで、まあ、どう喋ろうかなと思ったんですけども、まあ、一言で言えばですね、すごいベタっていうね、このベタっていう言葉もね、おそらく、まあ、僕にとっては松本人志さんが、使い出して一般化した言葉ではないかと思われるんですけど、 お笑い用語ですね、要するにベタ、まあ、この言葉を今日はあえて対応しようかなと。それこそが、まあ、松本人志さんのこの作品に対する、まあ、批判、最大の批判だと思うのでやってみますけども、まあ、ベタはベタでね、 ベタとしてベターっと作られてたらそれはそれで見れるんですけども、そういう映画も多いですしね、いいんですが、この映画に関してはですね、なんか面白い感じになりそうな全体像なんですけども、キメの部分がことごとくベタでして、それがなんて言うんでしょう、笑わせようとしているのか、その何かそのこういうベタという感覚を海外に輸出しようとしているのかわからないんですけども、全く響いてこなかったということですね。で、最も、映画的にベタで、そして一番がっかりさせられたのがやはり見る前に宣伝されていたですね、メキシコのあるなんて言うんでしょう、レスラーの家のお話と、そして一見全く関係のない白い部屋にのいる男という、一見つながらないものがどうつながるんだろうみたいなことっていうのは、まあこの映画の一個のまあ核、ストーリーの中での核だと思うんですけども、それがまあね、まあちょっと映画何個か見たことあるやつ、もしくは本とか、まあ何でもいいんですけども、まあ普通に考えたらこうなるよねっていうでもまさか松もまっちゃんはそんなこと絶対しひんやろうっていう展開になってたのが最もがっかりしたベタ部分で、しかもですね、引っ張って引っ張って引っ張って、そのつながった瞬間のあのシーンは何なんでしょうか全く驚きもカタルシスもなく、あ、こうつながったんやっていうのとともに、なんでこうすんのみたいなことで一番がっかりしました。で、前回僕このコーナーで、今回は2本目なんで門外観とも言ってられないんで映画になっているかどうかを見たいと言ったんですけども、その部分もですね、なんというか、そのいわゆる映画的映像作品的手法に関してはあえてものすごくトラディショナルというか、まあ言ったらベタなというか、まあ基本的な、最も基本的な映像的手法みたいなことはやってました。例えば、ピントをずらしてどんどんピントが合ってくるだとか、オープニングのね、遠くから車が手前に向かって走っていくなんていうのは本当に映画の最も原初的な表現とも言えますけども、それをなんていうんですかね、やってますぜっていう感じに見えたのが、なんかそういうことじゃないんですよ、映画的表現っていうのはっていうそれをどう使うかっていうことなんじゃないですかっていう感じでですね、で、まあ中盤以降のですね、まあいわゆる抽象的表現、なんていうんですか、鈴木清純的なんか演劇的表現みたいなのも、何でしょう、あれは何なんでしょうね、賛同なのか死での旅路なのか運命の意図なのか分かんないですけど、ひたすらまっちゃんが走るシーンの演出とか見せ方とかもベタでしたですね。で、この映画のもう一個の最大の問題点っていうのは、やっぱりまあこれは多くの人が思ったかもしれないですけど、主演はまっちゃんじゃない方が絶対いいっすね、これは。なんかまあ言ってみたら松本人志監督なんで、このまあ世界というか、この作品世界の創造主である人間なんですけども、その最初に出てくるその白い部屋の男っていうのは結構なんて言うんでしょうね、なんかまあバカなやつみたいな感じなんですけど、まあ、僕たちはまっちゃんという人間を知ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、それを差し置いてもどうにもね、バカに見えないんですよね、この人がバカをやるときに。で、それはなんていうか、芸人としてコメディックな動きをしてるっていうところは逆にプロなんでそれはなんかこう一周回ってそのやっぱバカに見えないっていうか、なんかテクニックでやっている感じがありましたね。だからその、まあ白い部屋の空間っていうのはね、なんかその、チンチンに模したボタンみたいなものを押せば、ものがランダムに出てくるっていう、まあ今の、なんて言うんでしょう、バラエティ番組的に言ったら、まあ無限のモノボケ空間なわけで、 でその中でだっていくらでもじゃあ日本的お笑い的わらわしはいくらでもできるはずなのにそこは本気を出してないというかなんかこう逆に映画だからこういうことをみたいなどこの国の人間が見てもまあ寿司わかるでしょみたいなことなんかわかんないですけどとにかくそのノリツッコミみたいな決めの部分みたいなのも全然笑えなくてですねベタでまあ醤油出てくるなと思ったらやっぱ醤油出てきたやんみたいな感じだったですね。でそれがそのなんて言うんでしょう笑わしにかかってなくてただ一人の男が急に目が覚めたら白い部屋に閉じ込められていたっていうその物語上のキャラとしてのその孤独すぎるがゆえに狂って寂しすぎるがゆえに独り言で一人乗りツッコミをしてるっていう風に見せるんであれば逆にこれまたじゃあ逆にプロなんで乗りツッコミうますぎるやろみたいなキレが良すぎるっていうまあそういう意味でもこれはだから普通の役者さんがねなんかすごい寂しさとかをこうにじました感じでねすげえローな感じで遅いわとか言うんやったらおや遅いよとか言うんやったらもう少し笑えたかもしれないんですけどでまあそんなこんなでまっちゃんが最後に創造主みたいな感じになるんですけどもまあそれそこにおいて初めてねそれはあなたがこの作品の創造主なんですからっていう意味でまあマイナスからスタートしたキャラクターがやっとゼロに戻るっていう風にしか見えずそれ以上の何も感じれないというであのラストシーンに関してもですねそのまあ最初登ってたのがどんどん待っていくっていうその動きはまあ良かったですし顔とかも結構良かったんですけどまあ途中で挿入されるいろんな過去の映像なんですけどまあ今はそのそれまで見てたこの映画の展開からいくとまあボタンを押したら現実空間で変なことが起きるっていうところから言えばまあブッシュの靴投げはすごいハマるんですけどオバマの演説はいらないんじゃないかってあれはだってただ演説がしただけ、まあ、黒人初の大統領が生まれたっていうこと自体なのか分かんないですけど、まあ、ちょっと別にそのなんて言うんでしょうねなんか トリッキーな特別なことが起きたとは思えなかったんでどうなんだろうなみたいな感じであの音楽もなんかねなんかそのなんか結構どこぞの新興宗教の人が監督した映像作品の BGM みたいなね感じがしてなんかちょっと過度にトランシーな音じゃない方が良かったんではないかとか思いましたですけどなんか僕この映画見てすごい思ったのがそのまあいい部分もあったんですけどねそのメキシコのシーンの色 絵の色が綺麗とかねあとまあ見事な盆栽だなとかただでもそれは果たしてどこまでまっちゃんがそのまっちゃんの息がかかった状態でそれを撮られたり用意されたりしているのかちょっとわからないのでですねもうちょっとよくわかんなかったんですけどただまあ最大に思ったのはやっぱりちょっともしかしたら松本人志という人は映画っていう表現形態にスケール的に合ってないのじゃないかなとちょっと思ってしまってすごいそれを僕は思いたくなかっただけにそのちょっとそれが最大にショックだったんですけどなんか思うのはそのあらゆる表現っていうのはやっぱ階層っていうかレイヤーがあるんだなって思ってであの人はあの例えば舞台上のコントとか漫才とかあと、まあ、ビデオ作品とかですねテレビにおけるバラエティ番組のコントとかあとバラエティ番組のその企画とかに関してはもうかなり極めた人だと思うんですけどもただそれと同じその手法をなんて言うんでしょうまあ言ったら一個自分の中で極めて磨き上げてきた武器だけで別のフィールドに行ってしまったんではその客をそちらに引き込むっていう努力というかそういう入り口がない限りそのやっぱりちょっとそれはなんていうか表現形態として、まあ、階層が違うんでそのやっぱ一個の階層の中で100までレベルを100まで上げた人間が次の階層に行った時に同じ武器で戦っちゃダメなんじゃないかなっていう感じがしてしまったんですよね。だからその 細部だからすげえキメのベタなとこ以外のなんか微妙なこうあの人から醸し出てくるなんかこうところは逆に笑えたりしたんですよね。だからただ普通に寿司食ってるところとかなんかうんうんうんうんとかいうのとかもあれはなんか物語的にキャラ的にも一人で食事するとき寂しくて言っちゃうよなみたいな感じもありつつどんどん食うで途中で普通にリアルにマジで喉詰まりそうになってる感じとかすげえなんていうのかなそのいわゆるお笑いで言うとこのオチじゃない部分っていうのはそのあの人が多分お笑いっていう世界の中で生きてきた感じがこうぼんやりこう体がにじみ出てきてるっていうそういう部分がすごい面白くって実はだから過度に笑わしにかからなくても面白いですよみたいなことなんですよね。なんかまあもちろんその犬のところはね超面白かったですけど、うん、あれもなんかそのなんでしょうねなんかまあアドリブというかなんか多分決めてやってないであろう演技がやっぱ面白いわけでだからなんかこう映像的に決めるとかなんか映画的に落とすとかっていうのはそのお笑いとはちょっとやり方が違うんではないかという感じがしててでそれの最大の部分っていうのはやっぱり映画っていうのはその2時間かけてなんかその1個の大きな部分でそのお笑い的な手法を取り入れてほしかったなと思いました。だから細部でそういうなんていうかこういうなんかガキ使的にこう細部をこうなんていうか細かい笑いっぽいことを入れるんではなくって別に1時間59分全然笑えへんくってもいいから最後の1分ですげえびっくりするみたいなそれこそお笑いだからその漫才形式っていうよりコント形式っていうかややこしいですけどなんかこうボケとツッコミが重なっていく映画よりはやっぱり一個の世界観をまず作って最後にオチを持っていって落とすっていう方法が良かったんじゃないかなと僕は思いました。うん、まだいろいろ言いたいことはあるんですけどもとにかくですねそのまあ皆さんご存知のようにね毎年年末にまあ5時間から連続でまあお茶の間を笑い転げさせてる人なんでまあ映画においては別にコメディというか お笑いみたいなものになんかこうあんまり執着しなくてもいいんじゃないかなと。だって本気で笑わそうと思ったら映画の形じゃなくても2時間ぐらい余裕で笑わせれる人なんでだから映画の場合はだからそのもっと何でしょうもっと逆のテーマ設定をするとかそのまあ、佇まいというかもう本当にいるだけで面白い人だと思うんでねなんかそういう人としてのみ出るというか、もっとハードボイルドな世界観とかやってでもなんとなく面白いみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。お笑いを見たいんじゃなくてお笑い芸人の松本人志が作った映画を僕は見たかったわけでねやっぱり映画撮ってほしいですね。なんか多分もっとやる可能性はあると思うんですけどねただ今の現状はちょっとショックがでかすぎてですね新作出ても見に行くかどうか見に行くもんかみたいな気持ちもちょっとありますということで次回のこのコーナーのネタはちょっと今まだ考えておりませんので、まあ、また今月末か来月ぐらいにこのコーナーやるときになんか探してなんか見てまた喋ろうと思います。じゃあ次回も楽しみに。ではでは。
はいどうも。
はいどうも。
さあ今日はですね、ドラムの人一人で喋ります映画コーナーですねおきちゅうくんとも相談をしましてですね、一本の映画を、見てお互いそれぞれで批評しようということで、想像もつかない何かが起こる。
それ何の
シンボルよ。松本人志第2回
第2作品
監督第2作シンボル、今回のテーマシンボルなんですけども、見てきました。さあこれを今回喋らなくちゃいけません。一人で喋るのはちょっとあれなので、モグラグオーナーの太田さんにもちょっと助けていただきながら、
はい、どうも助けられるかどうか分かりませんけど、
よろしくお願いします。
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 私も見てきました。
どうからいきましょうか。
どうからいきましょうか。
トピックを決めます。
はい。
じゃあ、僕が思ったことでですね、
はい、
じゃあこのシンボルという映画の構造的な、うん、なんか欠陥というか、うん、もったいないなっていうところを鋭く突っ込むのか、
うん、最初からそれですか。はい、どうぞ。
もしくは太田さんに選んでもらうから、
はい、
こう、それか、うん、その、なんだろうな、まっちゃんの映画に臨む、なんかこう、その辺の取り巻き的な、そういう話をするのか。
うん、はい。
とか、松本人志を語るとか、うん、どういう感じがいいですか。これね、10分、まあ10分ぐらいしかないんですけど、うん、無理なんです。無理っす。
じゃあ、第一の、松本人志の、
この映画の構造的な、
構造的な、
ね、この映画、すごくね、面白い入りをしてるんですよ、うん、メキシコのシーンから始まって、
うん、そうね、なんか映画前としてるもんな、
映画っぽいじゃないですか、うん、映画っぽいっていうか、そのなんか期待感あるんですよ、
う
ん、で男が一人の、これはね、まっちゃんが演じなかった、だからこれは僕は外人として見ますよ、
はい、
だ松本人志っていう芸人じゃないを知らずに、うん、だってこれ海外に向けて作ったって言ってるからね、
うん、あ、そうなんや、
うん、で映画は海を渡るんだなって気づいて前回で、
うん、
で言葉のもどかしさがあるから、うん、こういうのちょっとやりたいなと、無声映画的な、うん、つまり設定とかそういう状況で、うん、エンターテインメントしたいと、うん、でそういうなんか、だからまっちゃんとして見ちゃダメなんだよね、
うん、
一つの見方として、一つの見方としてね、うん、
はい、
でそうすると今回のこれはなんか一つその限られた四角白い空間に一人の男が突然ポツンと、これ何が始まるんだ、うん、ね、それとこうなんか相反す、全く相反するなんかメキシコのマスクマンのなんか冴えない日常みたいなのが交互にこう展開されます。
まあそれはね、みんなアホじゃないですから、
うん、
じゃあこれはどこでどうつながっていくんやって思いますよね。そうそうそう、
これが一体いつどの段階で、うん、映画やんみたい
な、ストーリーやんみたいな感じになりますね、うん、
そこにすごく期待感を持ちながら、まあいいですよ、なんか盆栽が出てきたり、うん、寿司が出てきて、うん、ポコポコ小さな笑いを取る、
笑いを取る、うん、
で手法なんていうのはベッタベタですよ、
うん、
全然面白くなんともないんだけど、うん、なんだろうな、もう、そこは一つコミカルなあれとして、うん、小さい笑いが起こるんですよ、もちろん、
うん、
でこれをやりつつこの映画の大きな2時間のこのなんか展開の中でどこでドカーンっていう大笑いを生み出すんだろう、
うん、笑いの王者としては
やっぱり多分そのコメディ映画としてね望んでたんだとは思いたいんだけど、うん、どうですかその辺。
私に振んの？
いや振らないけど結局ね、結果ああですよ、
うん、
だから
だって結局そのメキシコのさ、
うん、
部分だって、
うん、
最後のつなげ方って言ったら
ひどいでしょ。
ひどいよ、
あれないでしょ、
うん、ありきたりというか、もうなんか想像した通り、ね、
想像ないの出来事だったじゃん、うん、で
だってその寿司がさ出てくるとか盆栽が出てくると変わらんテンションや、
うん、そうなんです、そこなんです、うん、一つ大きな、うん、なんか問題っていうかどうだったんだろうなっていう、
うん、
それで本当良かったのかな、だからこれは多分、
ね、だってな、そういうさなんか話を二分化するみたいなこととか、 同時進行的に違う空間の物語が進行していくっていうのは、うん、今やもうありきたりな設定なわけですよ。
そうだね、そう。まあね、
うん。うん。舞台芸術にしても、ね、小説にしても、うん、映画にしても、ね、今やもういろんなところで行われている手法ですよね。でそこのつなぎ合わせがさ、
じゃあ一歩ひなんかひいき目に見て、もう一個こうその壮大なテーマ性をそこに持たせたいから天使をつけたり、うん、最後そのなんかあの仙人みたいになってね、すべての世の中の事象をこいつ一人がコントロールしてる的な方向性の世界観を出したかったのかっていうと、そんなことない感じつうか、
そうだね、
しょっぽいじゃないですかそこも、だそれは本当のテーマじゃないなと、じゃあ今回のシンボルっていうのは何がテーマだったのかこれまっちゃん的に、
うん、いやもうシンボルって名前はまたそのマモアですしね、
まあまああのねだあの お家なんてもう最悪じゃないですかでしょ、
うん、
でその結構その修行、うん、実践未来みたいな変なさ、
うん、
あの設定も
なんか変なさ
要素としてはさ面白いんだよ、
変な宗教って変な言い方やけど、うん、宗教のため宗教の人が宗教で見る、
うん、
なんかビデオみたいな、はいはいはい、を見せられてるような
洗脳
ビデオみたいな感じ
的な
作りにはなってますよね。
まあまあそういうなにじゃああれかな、宗教でも始めるのかな
まっちゃん宗教なんじゃないですか。いやそこはもう
結局でもね最終的にこうコロッとなんか手のひらを返すっていうか、
うん、
まっちゃんの手法として、
うん、
で構造的に言うと結局
でも前のやつとかは大日本人とかはその手のひら返すみたいなのが、
うん、
結構うまく、
まあそうだねあれは
ペラッとめくれたみたいな、みたいな、
まあ、あれ一番
おーまっちゃんみたいな感じがあったけど
得意な土俵で勝負みたいな。
今回のとかはめくれることもなくみたいな、なんか全てが全てなんかどこにでもありそうな、なさそうな、ありそうなみたいなのを繰り返して最後までいったみたいな、
うん、だから
なんかあとはもうまっちゃんの表情だけが面白いみたいな、
うーん、でいろいろ突っ込みたいとこあるわけよ、うん、例えば CG をあんな多用するってことは、うん、そのまっちゃん CG アーティストじゃないわけだから、うん、桐谷和彦みたいに、うん、和明みたいに五右衛門みたいに、うん、とか一人で全部やれないわけよ、うん、ビジュアルがこうしたいとか、
うん、
ってことはあのこんなイメージがで天使をここに回したいんだけどっつったら、うん、あの CG クリエイターのやつらが作ってきたビジュアルに乗っかるしかないわけだよ、うん、それで出来上がったあのなんかこう
さ
飛び上がっていくシーンの一つとかさ、
新シーンさ、うん、クオリティのさ、
うん、
差がなかった。
あるっしょそんなの。
あれはわざとなんかどうなんかって私は思ってたんやけど、
そこを管理できないんだって多分。
でもあんだけのスタッフがついてんねやったらさ、わかるやんって思うんやけど、
その辺のレベルが
なんかこれだからさ、これでよかったんかなみたいな。
だからそういうとこはもう突っ込んでダメなんだと思うんだよね多分今回なんかそうなんだよ。でそういうところでなんか映画として入っていけない感つのはやっぱあるんだけど、それはまあ置いとこう、
うん、
置いとこうよ
置いとこう。
でこう僕はねこれはねあのねなんだろうな、企画もので通っちゃった映画だと僕は思うわけさ、
うん、
で、あの、これ、最近よく言うのが、なんかね、三代目市場主義みたいな、
何それ
理論を展開してましてね、
うん、
でっかい会社を、初代の、なんか、ワンマンのやつが立ち上げる。
うんうん、
で、二代目は、堅実にそれを引き継いで、
お父さん。
で、三代目の人が、合流するか、
うん、
もっとその、会社を大きくするかの器によって、その会社とか何なりが永久永続するかダメになるかが決まる。これは映画にも言えてて、 映画監督、例えば鳴り物入りで映画館に入ってくる松本人志映画やりますって言ったら、うん、第一作目は作らせてもらいますよ、
うん、
ね、
うん、
である程度その時になんか得意分野で勝負だ、うん、コントやる、うん、で大日本人、
うん、
映画としてはなんかどうだったか分かんないけどまっちゃんのなんかが見えた、じゃあ2作目行きましょう、はい、なりますよ、
なりますよね、
そう、うん、で2作目っていうのはある程度作らせてもらえるんですよ、うん、
それなりに、
それなりにで企画も通る、うん、でこれ今回はっきり言って多分大こけですよ、工業的には
大こけですか、
見ても分かります通り、
はい、
もうすでにこの公開何週間目でそれ出てますよ、うん、もう
私見に行った時劇場4人です、ね、4人
ほら4人この段階で4人なんてね、
私と連れ合いとその他カップルで4人ですからね、うん、
つまりこれだからさ、お金のお金相当かかってるけど、それは宣伝費だったいろいろな、
うん、
あの吉本がバーッと出してるわけさ、
うん、
でこれでまあなんか現実見ますよまっちゃん的にも
見るかな、
見るっていうか
次叩かれるんかな、そういうとこで、
だって次これで作っても、うん、ね、もうもっと今回のお客さんなんてみんなまっちゃん大好きなお客さんが来てて、うん、もうまっちゃんが
今回見に行ってる人は大体見に行くでしょ次も、
いやだからそこ問題だと思うよ、だからもう映画が始まった時点でまっちゃんが画面出た時点でうわはって笑っちゃうような、うん、まっちゃんダブリーなやつらが来てたにもかかわらず、うん、映画を見終わった最後のこう電気がついた瞬間のあの感じ、
あ、どんな感じだったんですか、
いやいやいやいやいや、もうなんかひどい空気でしたよ、
あ、そう、
うわ、ただ滑りましたみたいな、あの松本人志がみたいな、でこれはなんだろうな、安易に評価しちゃいけないっていうか、うん、ま、天才松本人志の頭の中は誰も理解できなかったじゃないわけよこれ、やっぱり
そうよね、
それ以前の問題なんじゃないですかっていう、そういうこれは笑いなのかっていうようなものを提示されたわけじゃなくて、
うん、いやだってみたいにな
る、いやだってみたいな、もうそれ出尽くしてますしできてませんしみたいな感じだったじゃん、
うん、
だからまあそこでもね散々言われると思うんで、
そう
よ、僕的にはそこじゃないんですよ、
ね、どんどん言われてます、
僕的にはね結局これはですね、うん、
はい、
あのね天使出てきましたよね、
出てきました、
天使が最初からあのいたずらしてますよね、
してますよ、
で最終的にあの男は何の役割だったんですかね、あれね、
閉じ込められた
男ですか、閉じ込められて修行するんですよ、
うん、
で何かスキルを多分
実践
で実践つって実践をこうシンボルを押せば、うん、あの世の中の現象が起こるわけです
よ、でも彼自身は最初気づいてないわけですよね、
最初
あれいつ気づくんですかね、
気づいたのかな、あれは
気づいたし上に上がっていくんじゃないんですか、
ね、気づいたからこそあれはこう操ってるのかな、
うん、
まあだからなんかあの朝原昌光的に悟った
言っちゃいましたね
男みたいになるわけ
そう、あれ絶対100人が100人思いますよね、見た人
で、だけど僕が思ったのは、結局そのスイッチであるシンボルっていうのは、うん、あ、もう最初から用意されてる、
うん、
じゃん、
うん、生み出したもんではないからね、
そうそうそう、だからいくらあいつが暴れたところで、うん、押したら起こる現象っていうのは最初から設定されてるんだよね、
うん、
っていうことはもうそういうことですよっていうことでしょ、このテーマは、
あー、
天使のいたずらですよみたいな、
全てのことは、
そうそうそう、でまっちゃん天使ですよみたいな、
誰も測れないっていう、
そうそうってこと、誰も測れないっていうか、
うん、
なんだろうな、ただのいたずらですよってことです、
うん、
これ大きいお金
を、ああもう最初からもうそのもの自体が、
そうそうそう、
もう大きすぎません、
いたずらしてますよっていう、
そうなのか、
そういうことなんじゃないですかっていうことですよ、まっちゃん僕人の金で
遊んでます、
遊びますけど
何かみたいな、
だから僕はだから2作目なんてこんなもんでいいと思ってる。だから取り巻きのやつらが結構そういうことをさせてくれるわけですよ、うん、でばっちゃんね、あのね、あとあの10年、55歳までに5本作りたいって言ってて、
うん、あ、そうなんや、
映画を
すごいね、
なんか全部違う種類でやりたいって言って、うん、次2作目ででこれ3作目やらせてもらえるかどうかはもうこの興行収入を見れば、もう松本人志で大きい映画作るなんてやめましょうみたいなことになるわけですよ、
うん
ね、
うん、
そうすると映画作りたかったらもう自分の資材を投じて作らないとできない、
うん、
つまり次の3作目でばっちゃんが本当にやりたいのは自分の金出して作るかどうかで
決まる、
決まると。これが3作目理論です。
だって今は全部会社が持ってくれてるからね。
で今ね、あの映画事業みたいなのやっててね、吉本が、うん、あの芸人100人に、うん、あのショートムービーめっちゃ
作らせてるよね、うん、
そういうのは言うので、もうあれはだからまっちゃん的にもね、その状況を良しとしつつもあんまり的な部分もありつつ、これはもういたずらですよと、
うん、
天使のいたずらです
っていう風に、
だからこれほらうわみたいな、まっちゃん好きだからそういう風に見たいけど、でもそれはあのこのひどい賛否じゃない、もうピーばっかりの中でよ、あえてね、あえてそういう風に見てとしたらそうかなっていう。
あ、すごいね、そういう風に見るんですね。あ、見ることもできるんですね。
まあ楽しみ方はね、
うん、ああ、いいかも、その見方面白いですね。
うん、結局だってなんかそういう設定だったもん、
うん、
構造は。
そうですね、
うん、多分ね。どうですかね、お吉中さん、
というわけで
スタジオに返しまーす。
ありがとうございました。
この後かな、多分一緒になってなんか喋ると思うんで、
はい、よろしくお願いします。
はい。というわけでね。同じ感じで思ってましたけどね。
はい、
まあ、僕らは実は個別のね、批評を聞いてないということなんです、
ね、う
ん、
そう、お互いのまだ
あるんですけど。まだね、ちょっと楽しみですけどね。
そうそうそう。
でもまあ、今回、これを通して、
うん、
まあ、だから同じ映画を僕と野村くんっていうね、
はい、
2人の人間を見てどう見えたかっていうことなんですけど、
うんう
ん、まあ、だから、その、映画を見るっていうこととは、どういうことなのかってことで、
ね、そうだね、映画好きっすよね、沖中くんは。かなり
好きっすね、うん、
僕もね好きなんですけどね、うん、その映画の鑑賞論って言われて語るとなると、うん、なんでそうなんだろうなっていう、ちょっと今、
あ、でもさ、映画ってさ定額やん、うん、
定額、
うん、だいたい決まってるやん、ね、
値段
って、うんうん、でもさ、間違いなく最低限その値段は払わなあかんわけやんか。
そうですね。
でそれを払って見るってなる場合はさ、やっぱり何かくれって思うわけやん。
はいはいはい、
うん、それが映画がさ、他の映像、例えばテレビとかと違うところやと思うし、
うん、
やっぱりそのお金を払って見るっていうものに耐えうるエンターテインメントを耐えるにはさ、うん、何かやっぱりこう、僕はやっぱりそのこの批評欄で過去に喋ったんですけど、
はい、
その見る前と見た後でこう自分のなんていうか人生にとってなんか大きな何かスイッチが切り替わるぐらいの体験をさせてほしいって思うんですよね、
うん、
やっぱ映画見るときって。
なんか結構何かを求めていく感じですか、じゃあ。劇場へは。
そうやね、うん、かなり、うん、
僕はどうすかね、そういうのってすごく映画の一つの魅力の、ね、最大な部分というか、
うん、
あると思うんですけど、うん、僕はね、映画館の雰囲気っていうか、その結構ね、自分の中で非常にプライベートな時間っていうか、
はいはい、
もちろん映画で流れてるその内容に対してこう感じるものは もちろんあるんだけど、
うん、
そうじゃなくて映画に来てるあの2時間の時間っていうのが、
はいはいはい、
自分にとってすごく有意義な時間っていうか、
あ、わかる。だから映画館に行くっていうさ、
そうそうそう。
それ自体楽しい。
そう。やっぱりなんかあのデートで使うこともあるんだけど、うん、あるけどやっぱり映画は一人で、うん、特にね客がいない方がいいな僕は。
ああ。
だからその映画と向き合いながらもなんかあの自分をなんか見つめ直してる時間とか。
うん。そうだね。
その中で自分の金銭に触れる何かをポッとこう与える。
はいはい、
映画の時とかにあーって感動が入ってるから、
うんうん
うん、そういう装置かなっていう。
いやだからさやっぱ今回のシンボルっていうのはさ、うん、逆にそういう意味で言うとさ、
うんうんうんうん、
そのなんかバカに
バカに
してんのかっていうかさ、
いやまあ僕批評欄でもそれちょっと言いましたけど、
あ言いましたやっぱり。
まっちゃんの今回のそのなんだろうなこのまっちゃんのっていうかこの映画に対するスタンスっていうものが非常によく見える、
うん、そうですよね。だって映画館にさ足運んで金払って見る観客ってさ、うん、そんなにさバカじゃないやんかやっぱり、
うんう
ん
う
ん、その日一日をさその映画のためにやっぱ使うわけやん。
それもあんだけあるね中で
選ぶ、そうそうそう、
全部見れないでしょだって。
そうで、すごく期待して楽しみにしてやっぱり
行く
っていうのが基本じゃないですか、うん、やっぱそこはさやっぱり作者はさ、うん、もう少し真摯に受け取ってほしいですよね。
それはありますよね
っていう時点でだいたい2人の批評の内容がだいたい分かってきたかなっていう感じなんですけど、
うん、
うんと思った。だから僕今回切り替わったチャンネルっていうのはまっちゃんの株が下がったっていう。
みんなそうじゃないですか。でもあれは、でも僕は結構なんだろうあの次に期待できるなというか。
あマジで、はい、これはもう
見ないでしょ。
もうちょっと今回のショックがでかすぎるんですね、うん、やっぱり。
あのねあのじゃ あの僕批評の時の話をじゃあち
ょっともいやーねということですけど、まあたちょくちょくなんか話題の新作が出たらやりたいです ですね。こういうスタイル、
あいいと思います。どてか もっとなんかあの、うん、あの映画良かったんだよっていうやつやりたいな。
あはいはいはい。やっぱりあれじゃないですか、その僕も野村君も映画好きやけど、うん、基本的にその一個の作品に対する見え方とか全然違うやんか。
随分違いますよ、
うん、だからそれはさ、うん、なんかこう2人で一緒にディスカッションするのもいいねんけど、うん、こうやって個別にとって個別に聞く方が逆にこうあなるほどそう見えたかっていうのが出やすい場合がある。
これで僕一人で喋りゃ無理なんだな。
やっぱりなんか2人でやってたんです
よ、はい、あの太田さんにお願いして無理ですよそんな。
いやでもちょっとちょくちょくできればねや
っていきたいな。そうですね、ちょっと面白かったな。
あです、ね、
あの事前にそういうのでこの映画館に行くっていうので、
はいはい、ああそうね、
あの心持ちもちょっと違ったんで結構観客の様子とか見ちゃったりして、
ね、あちなみに僕行った時あの僕太田さんと行ったんですけど4人でした
これはすごいよね。
府中のあのシネコンで
また公開1週間2週間ぐらい
2週間ぐらいかな。あのレートショーだったんですけど9時40分ぐらいかなやつに4人でしたね。
うもうそれはもうねもう結果は明らかということです
ねということですけども、いや次回はねちゃんと面白いちゃんとした映画でやりましょう。これ
じゃあ視聴者の皆さんにもねあの映画を見て、
あそうですね、
一回見たことないでしょこういうの
そういう、まあ、ネタ話もありますけども、
ぜひとも送っていただいて。
そうですね、ということでまあ映画みんな好きなはずなんで、
うん、
映画好きをがっかりさせるのは映画監督たちよって感じですよね。
それはもう必然ですよそんなものは
ね。えあんたらは現代美術のアーティストに比べたら恵まれてんだよっていうね。
もちろんですよ、うん、俺に撮らせろっていう話ですよね。
そうですね、いやほんまそうやで、ほんまそうやと思いますということですね。はい、ということでじゃあエンディングに続きますか。
そうですね、
じゃあ今回はこんな感じで。
フェイス
シンボル、
シンボル何がおえなんだっけ、想像もつかない何かが起きるまあ、その、あ、これ言うの忘れてたわ。
何
あの、それ、
いい
あの、あれなんですよ、
うん、
ポスターの、
うん、
あの、なんかキャッチフレーズに出てるんですけど、
うん、
もうそこでこの映画の、なんか内容がもう、あれですね、見えてましたね。
ああ、 っていうか、
なんつうの、想像もつかないっていう時点でもう何でもない、ね、何でもないってことなんですよ。
あ
で、それをもう何かって言っちゃった時点で、あ、何もないんだな。
そうやね。いや、ね、僕もじゃあちょっと最後に一個だけいいですか。なんかね、今回エンドロール見て5分の1ぐらい、あの、うん、宣伝のスタッフが見てびっくりしたんですけど、はいはいはい、この映画ね、まっちゃんは主演するべきじゃないのと加えて、まっちゃんが宣伝に関わるべきだと思います。あのね、この映画の宣伝の見せ方が完全に間違ってる。
あ、うん、プロモーションとして、
そう、プロモーションはまっちゃんがやるべきだと思いました。
まっちゃん出てたけど結構いっぱい、
いや、そういう意味のプロモーションではなくて、例えばその想像もつかない何かが起こるっていうキャッチフレーズとかね、これだって松本人志的じゃないですよ、こんな抽象的な。
これやってたらどうする、でもこれまっちゃんが、
いや、やってないと思う。
やってないの、
うん、俺はそこはもう少しやっぱ期待してしまうな、この人には。
まだやっぱりね、まっちゃんのことみんな好きですよ。
あ、そうですねでもそんなにずっと好きじゃないぞいつまでも笑ってる思うなよっていうね感じですね。はい、ということでエンディングに続きまーす
エンディングでーす
エンディングでーす。
僕ら
ということでね、芸術の秋ということでね、10月は宣伝することいっぱいありますよ、これ。
ああ、エンディング、
じゃあそちらからどうぞ、
告知してください。告知
いきます。10月、2009年10月6日火曜日のね、
うん、
夜7時、オープン7時、オープン7時半から、ライブペインティングバトルっていうね、マジカルアートルームがやってる、MTB の企画ですね、
は
い、
ああ、はい、MTB 出ました。
スーパーデラックスでやりますということで、
六本木のスーパーデラックスですよ。
そうですね、
そうですよ。
今回このライブペインティングのバトルをするらしいんですけども、文字通り、
はい、
今回はモグラグガレージプラス20点クルーで、
イエーイ、参戦するぜ、
参戦します、
やっちゃうぜ。
ライブペインティングをやるのは僕沖中と南良平、そして土屋宝二の3人でやる。
いや、いいじゃないですか。
そしてそれの音を担当するのが20点クルーこと、
いい、ドラムの人と藤田大輔っていうね、
行います。お願いします、
いい
です、ください。
結構ね、他のメンツはね、ちょっとこうアート界隈のやつらが集まって、
そうですね、
5グループぐらいが、
そうですね、フレッシュっていうグループと、アイマドンナ&コバルト爆弾ね、と、マジカルアートルームクルー、そして遠藤一郎&クラフト、
いいですよ、
クラフティブですかね、
これは倉本光がですね、シンボルの倉本光がですね、
そうですね、
はい、
タイムリーですな、ちょっと
バッツバッツ
直でディスろうかダイレクトで言おうか、あの人に
現場でちょっと聞いたい話も、
いや俺マジで言おうかな、ちょっとこの
なんか多分この回は倉本さんとマジカルがテレビ作ろうっていう、
そうですね、
企画なんで、
な
多分インタビューの時間とかあるんでね、沖中がもしかしたらシンボルについて
倉本別に切り込む
みたいなシーンも見れるかも
いや、やってしまうかもしれませんが、それ以外に
ですね、
直近のインフォメーションを、
直近は10月6日、
おうおう、
10月6日火曜日から、
同日ですね、
同日ですね、
はい、おお、同日ですね、10月28日、
はい、水曜日ですね、
水曜日ですね、
はい、
まで、南良平東京ワンダーウォール都庁2009、
来ました、よっ、良平
都庁での
個展ワンダーウォール、
ワンダーウォール始まります、
始まりますね、良平がついに、
そしてそして、2009年11月5日木曜日から11月22日日曜日まで、前川浩二個展仕掛け景色ランブルポイントモグラガレージです。
はい、
はい、これは来月ですね、
来月、
来月、来月で、
それして、もう一つ、
これですよ、
10月18日日曜日、ブラックトゥブラックボリューム7が京都のアバンギルドであります。
あ、なるほど、
お願いします。18ですよね、
お、京都が、
京都です、
おー、来ました、
はい、18日
曜日
ですね、演者の方は来週、また時間がないので今週はこの程度にしていただきたいのと、10月23日金曜日、ついにブラックトゥブラック 東京進出。
イエーイ、
やっと来た。これをもうずっと言ってたんですけどね。
いやー、
決まりましたね。
そうですね。
すごいね、10月はじゃあもうライブペインティング待って
るじゃん。やりまくるですよ。もう前も言いましたけど、外でペインティングを描きまくり、うん、家ではマスを描きまくりということでね、頑張っていきたいなと思うんですけど。
出た、おき中将。
10月23日金曜日はですね、スーパーデラックスにて。
またね、スーパーデラックスで。
ブラックトゥブラック東京01をやります。
これはすごいメンバーだけど、
ちょっと時間がないんで、
まとめて今度ね。
そうですね。じゃあミュージシャンだけちょっと、ドラムの丸尾さ、トンチ&フラテン、ヨブキス、そしてキリストが出ます。
うわ、キリスト
よ、でかくても山尾康平君とかいろいろ出ますんで、よろしくお願いします。ということで、
うわ、
いや、時間がないね。
楽しみです。
はい、ということで、モグラグラジオボリューム70070でした。
また来
たね。いや、
すいません。ライ
ブペインティング待ってみたよ。チェックするんだぞ。
要チェック。No to drag. No to drag.